おはようございます。
おはようございます。
喉もだいぶ良くなったんですけれども、まだやっぱ発声をちゃんと考えないと、発声をちゃんと考えないといけないなと改めて思いました。はい、まだ咳込むかもしれませんけれども、どうぞ覚えてお祈りください。すみません、ちょっと英語は今日はないです。はい、はい、それでは一言お祈りします。天の地なる神様、皆をあがめます。今日このようにイエス様の十字架を覚えるこの日曜日に私たちが集まることができて感謝いたします。どうぞ神様の御言葉を共に味わい、あなたの十字架を覚えることができるように私たちを導いてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。教会の暦をとても大事にしている教会では、この受難週のこの日曜日はですね、シュロの日曜日といいまして、イエス様がエルサレムに十字架、エルサレムに入場されたその日に当たるということで、おそらく、エルサレムの街へ行くと、その時を再現してですね、人々が、シュロの枝を振って、行進する、そういうことを、している日曜日に当たります。その時の華やかな様子から一転して、イエス様は十字架にかかられるわけですけれども、今週の木曜日の祈祷会では毎年ですね、聖餐式を持っていますので、ぜひいつも参加していない方も参加してくださればと思います。また今日ですね、最初に歌った賛美歌は、とても有名なイエス様の受難の賛美歌ですけれども、なんか何回も言っているような気がしますが、バッハのマタイ受難曲の中では、場面が変わるごとに、3回か4回歌われる賛美歌なんですね。最近はYouTube とかでも聴けますので、3時間以上ある長い曲ですけれども、流し聞きでと言ったら失礼ですけれども、一度聴いて見られたらいいのではないかなと思います。さて、先週はイエス様が受けられた不当で理不尽な裁判の様子をお話ししました。ユダヤ人の指導者たちから訴えられたイエス様を取り調べたピラトはイエス様に何の罪を認めることができません。しかし結局ピラトはユダヤ人の指導者たちに扇動された民衆の圧力に屈して彼らの要求通り暴動と人殺しの角で牢に入れられていた男バラバを願い通りに釈放して何の罪も犯さなかったイエス様を十字架につけるために引き渡してしまいました。確かにイエス様が言われたように今は暗闇の時と言えますね。神の子を殺してしまおうという人々の計画の背後で働くサタンの思いのままにことが進んでいるようにも見えます。しかしその中でも聖書は全てを支配し導いているのは神様ご自身であること、御子イエス様が全てを受け入れて父なる神様の御心に従っていることを示しています。そういう意味でイエス様が神様の御心に従う限りそこに敗北はないということですね。イエス様が十字架につけられるために、連れ出されていくわけですけれども、ピラトの裁判が行われた総督官邸から、ゴルゴタの丘までですね、祈りのしおりの方に少し書きましたけれども、今ではゴルゴタの丘があったとされる場所に、聖墳墓教会という教会が建てられていて、そこまでの道のりが、ビア・ドロローサ、悲しみの道として、今も多くの観光客や巡礼者たちが歩くルートになっています。私も実際来ましたが、もう実際にはもう商店街ばっかりで、もう金儲けの場所になっているわけですけれども、それでも、こういうところをイエス様は行かれたのだなと忍びながら歩くことができるようになっています。十字架につけられた人はですね、自分がつけられる十字架を背負って刑場まで歩いていくわけです。 徹夜の取り調べと裁判、そして、まあ、鞭で打たれて激しく血を流されたイエス様は十字架を背負っていくことができませんでした。そこでその時通りかかったクレネ人シモンという人がイエス様の代わりに十字架を負わされた、23章の26節に書かれています。クレネというのは現在の北アフリカ、まあ、リビアにある地域ということです。この地域はペンテコステの場面のあの2章、使徒2章 10節にもその地名が登場します。ですからもともと敬虔なユダヤ人やあのエチオピアの宦官のように神様を恐れる人たちが住んでいる地域だったということです。でマルコの福音書によればですね、アレクサンドロとルフォスの父と紹介されています。そういうこともあっておそらくシモンとその息子たちは初代教会のメンバーになったのではないかと考えられています。文字通り十字架を追ってイエス様の後についていったシモンの姿は、自分を捨てて日々自分の十字架を追って私に従ってきなさいというあのイエス様の言葉を思い起こさせると言いますか、彼はその通りにした第一号の人になったと言えるかもしれません。シモンの後を民衆やイエス様のことを嘆き悲しむ女性たちが大きな一群をなしてゾロゾロゾロゾロと動いていくわけです。この時の大勢の民衆はどういう人たちだったのでしょうか。つい先ほどに祭司長たちによって先導されて十字架につけろ十字架につけろと叫び続けた民衆と同じなのか別なのかはっきり書かれていませんが、杉越の祭りで集まっていた大勢の人たちのすべてが十字架につけろと叫んだわけではないでしょう。35節には民衆は立って眺めていたと書いています。傍観者としてあるいは興味本位で十字架を眺めている大勢の人たちがいたということです。それに対し嘆き悲しむ女たちとはおそらくガリラヤからずっとイエス様に従ってきた女性たち、まあ弟子と言ってもいい人たちです。この女性たちがこの後の埋葬そして復活の場面で大きな役割を果たすことになるわけです。23章の28節から31節をご覧ください。嘆き悲しむ女性たちにイエス様はエルサレムの娘たち私のために泣いてはいけませんと言われました。この28節から31節に言われて、かけて言われているイエス様のちょっと不思議な言葉がありますけれども、まあ、これは間もなく訪れるエルサレムの都の崩壊と破壊のことを指し示すものでした。イエス様は、ルカの福音書では特にこのエルサレムの町に対するイエス様のこだわりが強く書かれていますけれども、エルサレムに入場されるときは都をご覧になって、その滅亡の光景を思い浮かべて涙を流された、まあ泣かれたと19章41節に書かれていますし、その後もオリーブ山の上で、しかし、エルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさいとも語られています。エルサレムはもちろんエルサレムの町そのものですけれども、神様の御心を理解せず、御子イエス様を拒絶して十字架につけるイスラエルの民のことを代表して言っているわけです。イエス様の十字架は、すべての人を救うためですけれども、その一方で、神様の御心から離れ、背信の罪を犯したエルサレムの町、その町の人々への裁きは残されているということです。十字架にかけられるために惹かれていくイエス様のことを嘆く女性たちに対して、イエス様は、自分のために泣く必要はない。むしろ間もなく裁きを受けて、滅びようとしているエルサレムの都、そして神様に逆らう人々のために嘆きなさいと言われたわけです。神様の御心を知り、受け入れ、従っておられるイエス様にとって、 まあ、十字架は確かに大きな苦しみではありますけれども、敗北ではないということですね。むしろ勝利の時、栄光の時です。しかし間もなく訪れようとしているエルサレムの都への裁きこそは最も恐ろしい、悲しむべき出来事なのだと、まあ、この十字架の場面でイエス様は言われたわけです。さて2番目の点に入っていきますけれども、この時イエス様と一緒に2人の犯罪人が死刑にされるために引かれていきました。ルカの福音書では、文字通り犯罪人、まあ、罪を犯したという言葉です。マタイの福音書、マルコの福音書では強盗となっています。ヨハネの福音書ではもう単に二人のものとなっていて、まあ、ヨハネの福音書はあまりこの二人の犯罪者に目を留めて いないんですけれども、この犯罪人がイエス様を中心に、右に左につけられました。ここからですね、本来真ん中で十字架につけられるのはバラバだったはずと思うんですね。暴動と人殺しを犯したバラバが主犯者で、そしてこの二人はバラバと一緒になって強盗や人殺しをした人たちだったのかもしれません。まあ、私たちはイエス様の生涯を描いた映画とか映像で十字架刑をイメージするんですけれども、皆さんは何でイエス様の十字架の場面をイメージするでしょうか。まあ、いろんな映画がありますけれども、もう20年以上前になりますが、2004年に作られた、まあ、パッションという映画ですね。まあ、カトリック教徒のメル・ギブソンが、まあ、本来俳優だった人がなぜか監督として作った映画ですけれども、他のイエス様の映画と違うのは、イエス様の十字架の場面だけに、まあ、そのイエス様の十字架の場面12時間だけに、焦点を絞った映画ということで、まあ、リアルな描写が、まあ、賛否を呼んだわけです。まあ、聖書には具体的な十字架刑の様子はほとんど記されていないんですね。まあ、こだわりで言えば英語じゃなくってアラム語で作ったとかですね、もう本当に、まあ、リアルさをこだわり抜いた映画と言われます。まあ、しかし聖書には具体的な十字架刑の様子はほとんど実は記されていないわけで、十字架につけるという動詞、言葉だけがそれを物語っています。しかし当時の人々は十字架につけるという言葉だけで、その恐ろしさや苦しみは十分に伝わったということだと思うんですね。一方でイエス様は女性たちに、私のために泣いてはいけませんと言われました。イエス様の十字架は決して人々の感情に訴えるためのものではないということです。もちろんイエス様が苦しまれたことに心を動かさずにはいられませんけれども、イエス様のことを悲しむのではなく、むしろ自分自身の罪を悲しむ。そして悔い改めることをイエス様は何よりも願っていたということですね。イエス様の苦しみを見て、あ、イエス様は気の毒だ、悲しいではなく、自分の罪を悲しみ、悔い改めなさいと、まあ、イエス様は、そして聖書は言っているわけです。そもそもなぜイエス様は十字架にかからなければならなかったのでしょうか。いや、当たり前のことかもしれませんが、もしユダヤ人の指導者たちがイエス様を憎くて殺すだけならば、あのステパノのようにですね、神を冒涜したとして石打ちにすればよかったわけです。それはユダヤ人たちにもできることでした。しかしどういうわけか、ユダヤ人の指導者たちはイエス様を十字架につけることにこだわりました。そしてローマ総督ピラトまで巻き込んでいったわけです。そしてイエス様の十字架の上には、これはユダヤ人の王と三カ国語で書かれた、まあ、ラテン語、ギリシャ語、ヘブル語、まあ、当時そこにいた人たちが誰でもわかるように、その罪状書きが 掲げられたのでした。考えてみればですね、ユダヤ人の王、それがイエス様の罪状書きです。殺人者とかですね、内乱を起こしたではないんですね。ユダヤ人の王、それはイエス様が十字架につけられた理由、罪を示すものでしたけれども、それによってイエス様はユダヤ人の王として人々の前にはっきりと示されたということです。ヨハネの福音書の3章の14節から15節でイエス様はこう言われました。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を持つためです。イエス様はこのように言われました。イエス様は新命記の21章23節を意識して言われていますが、新命記の21章23節によれば、木にかけられたものは神に呪われたものであると言われています。罪のないイエス様があえてただ犠牲の死を遂げるというのではなく、神様から罪人として呪われたものとなる必要があったということです。使徒パウロもガラテヤの3章13節で、キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいましたと言っています。私たちのすべての罪を贖うためにイエス様は十字架にかかって神様から呪われたものとならなければならなかったということです。そしてイエス様は十字架の上ではっきりとユダヤ人の王キリストとして全ての人に示されたということです。さて、福音書にはイエス様を十字架につけた人々の様子が記されています。先ほどもお話ししたように、立って眺めているだけの民衆たち、そしてユダヤ人議会の議員たちは嘲笑って、あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよいと言いました。それを受けてか、イエス様を十字架につけた兵士たちも、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろと叫んで罵りました。そしてイエス様と一緒に十字架につけられた犯罪人の一人もイエス様を罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言ったのでした。ユダヤ人議会の議員とは、祭司長、律法学者、長老たちを含んだユダヤの指導者たちのことです。彼らに加えて兵士たち、そして十字架につけられた犯罪人が口を揃えて、もしキリストなら自分を救ってみろと叫んでイエス様を罵ったわけですが、その場面はですね、あの荒野で悪魔がイエス様に語りかけた誘惑の言葉を思い起こさせるわけです。もしお前がキリストなら石をパンに変えてみろ、城壁の上から身を投げてみろ、私の前にひざまずけ、そんな悪魔の誘惑の言葉を思い起こさせます。これらの人たちの口を借りて悪魔が語りかけ挑戦しているかのようです。あなたは多くの人を救ってきたではないか、もしあなたが本当に神のキリスト救世主なら、まず自分を救ってみろ。マタイ・マルコの福音書では、十字架から降りてみろと人々が叫んだと書かれています。イエス様をあざけった人たちは意識していなかったと思うんですけれども、自分を救ってみろというこのあざけりの声に、イエス様がキリスト救い主であるとはどういうことか、とても大切なことを実は問いかけていたんですね。イエス様、十字架にかけられている哀れなこの人物が救い主であるとはどういうことなのか、救い主なら自分から十字架を降りて、そして十字架につけた人たちに直ちに報復をしないのか、そうすればもっと多くの人たちがイエス様を信じるのではないか、十字架につけられたまま甘んじている人がどうして救い主なのか、敗北者ではないのか、 イエス様をあざける人の目にはそう見えていました。しかし私たちはイエス様が十字架にかからなければならなかったこと、イエス様は十字架から降りられないのではなく、自分を救えないのではなく、決して十字架から降りない方であるということを知っています。なぜならそれがイエス様がキリスト救い主だということだからです。私たちに代わって十字架の上で呪われたものとなることによって、イエス様は多くの人々の魂を命を救うお方です。最後の点に入りたいと思います。このように十字架にかけられたイエス様の姿は人々の目には惨めで無力に見えたかもしれません。しかし十字架にかかったイエス様にこそ神の栄光と御業が表されたということ、そしてイエス様は十字架の上にあっても確かに人を救うことができるお方である。そのことを御言葉から確認したいと思います。34節に戻りますが、十字架にかけられたイエス様の祈りの言葉があります。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。イエス様は自分を十字架につけたユダヤ人の指導者たち、ヘロデ王、ローマ総督ピラト、兵士たち、民衆、すべての人のために取りなし祈られました。それはまさに、自分の敵を愛しなさいと言われたそのお言葉の通りでした。この十字架の場面でですね、イエス様が語られた言葉の一つ一つが実践され、実現していくのを私たちは見ることができます。さて、イエス様と一緒に十字架につけられた犯罪人の一人は、イエス様をあざけったと先にお話ししましたけれども、もう一人の犯罪人は、違っていました。40節をご覧ください。するともう一人がたしなめていった。お前は神を恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は何もしていない。悪いことは何もしていない。確かに彼は重大な罪を犯して、十字架の刑罰を受けて死のうとしているわけですから、もう一人の犯罪人と全く同じです。しかしこの十字架の上で、彼は神様を恐れ、自分の罪を認めたのです。それは最後まで神様を恐れず、自分の犯した罪を受け入れず、自分の人生を恨んで死に向かっているもう一人の犯罪人とは、全く正反対の姿だったわけです。仲間をたしなめた彼はイエス様に向かって言いました。イエス様、あなたが御国に入られるときには私を思い出してください。なぜ彼がこのように言うことができたのか本当に不思議です。この犯罪人はですね、この十字架の場面に居合わせた誰もが持つことができなかったイエス様の十字架についての正しい理解を持つことができたんですね。もしお前が本当にキリストなら自分を救えと見当違いな批判を加えた人々、ユダヤ人の指導者たち、ローマ兵、そしてもう一人の犯罪人と違って、またイエス様の十字架を理解できずにただ悲しみに沈んでいた女性たち、他の人たちと違って、この犯罪人は十字架にかかったイエス様こそが誠のユダヤ人の王であり、キリストであることを理解して、さらに信仰を告白したんですね。間もなく迎えようとしている死の向こうにあるものをイエス様に委ねることができたんですね。本当にこれは不思議なことだと思います。以前も話したことがありますが、私は神学校時代に、罪を犯して服役している人たちと文通したり関わりをする機会がありました。香川に来てからもしばらくはそういったことをしていたんですが、ちょっと今いろいろあってコロナもあったりして、そういう活動はしてないんですけれども、その中で忘れることのできない一人の死刑囚との面会があります。何度か手紙をやり取りする機会があって、私が進学校を卒業して香川に行く前に一度面会したい と言ってたら会うことができたんですね。まあ、残念ながら彼がはっきり信仰を告白することはありませんでした。まあ、彼は自分の犯した罪の重大さを本当に受け止めていました。まあ、だからこそですね、まあ、彼は信仰を告白して自分が救われるっていうことはあえて口にしたくなかったように私は感じたんですね。まあ、他の受刑者たちは割と、ああもう罪のイエス様の許しが分かりました、私はクリスチャンになりますと、割とそういう人が結構多いんですけれども、彼は最後までそれは言わなかったですね。もう私の自分の罪の重さは分かってる、だからまあイエス様を信じて救われたって言っていいんだろうかって、そういうことはずっと言ってたんですね。わずか数分話しただけでしたけれども、まあ、拘置所で会うわけですが、まあ、彼の表情を見ると何人もの人の命を奪った凶悪な人物には見えないわけです。物静かで誠実さを感じさえする30代の青年でした。まあ、しかし彼は速やかに死刑執行されることを望んだようで、まあ、しばらくしてですね、まあ、彼の刑が執行されたというニュースを耳にしました。まあ、その時、彼が本当にはっきり信仰を持つに至ったんだろうか、そんなことを思いつつも神様に全てを委ねる祈りをした経験があります。さて、なぜこの犯罪人がイエス様のことを理解して信仰を告白することができたのか私たちには分かりませんが、この人が自分の隣で十字架にかかっているイエス様の姿、語られる言葉の中に真理を見出したことは確かです。同じようにイエス様の横で十字架にかかっているもう一人の犯罪人が最後まで悔い改めなかったのに対して、この犯罪人はイエス様のことを理解して信仰に導かれました。するとイエス様ははっきり言われました。誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。イエス様は今日この犯罪人が世を去って神様のもとに憩いを得ることができると宣言してくださったんですね。つまりイエス様は十字架の上でもこの犯罪人を救うことができたお方です。さて、マルコの15章25節によると、イエス様が十字架につけられたのは午前9時でした。それから約3時間が経過して12時になった頃、全地が暗くなり午後3時まで続いた。太陽は光を失っていたと書かれています。まあ、時期的には杉越の祭りはちょうど満月にあたりますので、皆既日食ではありません。つまりこの現象は、父なる神様が御子を見捨てて呪われたものとされたことを示していたということです。まさに暗闇の時がしばらく続きました。マタイの福音書にはその他にも地震が起こるなど様々なことが起こったと伝えています。これらの出来事はイエス様のことを十字架にかけられた敗北者とあざけり罵っていた人々にとっても驚くような天変地異、目に見えないところで何かが起こっている、このイエスはただものではなかったという衝撃を与えたのだと思います。もう一つの大きな出来事、それはイエス様の死と同時に神殿の幕が真ん中から裂けたということでした。神殿の幕には実は二つありまして、一つは神殿本体の中にある至聖所と聖女を隔てる幕です。神様の臨在の場所とされた至聖所には大祭司であっても年に一度しか入ることはできませんでした。もう一つはユダヤ人たちが入ることができる神殿の中庭と異邦人たちが入る外の庭を隔てる大きな幕であったと言われます。聖書はどちらの幕が裂かれたかは伝えていませんけれども、どちらの幕が裂かれたとしても大きな意味があります。イエス様の十字架の死によって罪が贖われ、もはや至聖所と聖女を隔てる幕は不要となり、誰もが神様の臨在の前に出ることができるようになったということ、そしてイエス様が与える救いはユダヤ人と異邦人の違いなく、信じるすべての人が新しい神の民イスラエルとされる、どちらの幕が破れたとしても意味があるということです。 午後3時、イエス様は父よ、私の霊をあなたの御手に委ねますと言って、息を引き取られました。まあ、通常十字架刑は、じわじわと長い間苦しめて命を奪うという意味で残酷な刑罰でした。数日間苦しむ受刑者もいたということですが、イエス様は6時間ほどで息を引き取られたということになります。もっともこの時は安息日が間近に迫っていましたので、ヨハネの福音書によれば、十字架にかけられた犯罪人のすねの骨を折って、自分を支えることができなくなって、死を早めることをして、安息日に入る前に遺体を取り下ろすことが求められていたようです。しかしイエス様は骨を折られるまでもなく息を引き取られました。この不思議な天変地異の光景を目の前にしても、ユダヤ人の指導者たちがイエス様に対する見解や見方を変えたとは書かれていません。そしてイエス様に従ってきた女性たち、群衆たちもただ悲しみに暮れるだけでした。しかしその中でもう一人信仰を告白したのがローマの百人隊長だったということです。百人隊長はローマ軍の現場指揮者ですから、まさにイエス様を十字架につける作業を実行した人ということです。その百人隊長がこれらの出来事を見て神を褒めたたえ、本当にこの方は正しい人であったと言いました。これらの出来事、つまり百人隊長が自分の目で見たイエス様の十字架の出来事のすべてです。重い十字架を自分で背負うことができずに、クレネ人シモンに負わせた姿、人々からあざけられ、罵られる姿、百人隊長は一番間近でイエス様が語られた言葉を聞き、息遣いさえ感じて表情をつぶさに見ていたということです。太陽が光を失い、全地が暗くなったこと、そして息を引き取られるその瞬間を彼は見ていました。しかしこれらの出来事を見ていたことでは、他の大勢の人々も同じです。これらの出来事を見ていた群衆が、悲しみのあまり胸を叩きながら帰っていった。それとは対照的に、百人隊長は、十字架につけられたこの方、イエスこそが全く罪を犯したことがない正しい人、ユダヤ人の王、神の御子であると信じて告白したということです。この十字架の場面で信仰を告白したのが犯罪人、そして異邦人である百人隊長だった。これは本当に不思議な神様の御業であると言わずにはいられません。イエス様に従ってきた女性たちでさえ、この十字架の場面ではイエス様の死の意味を理解できないまま悲しみに暮れていたわけです。彼女たちが理解して信じたのはイエス様が復活された時でした。ある研究者はルカの福音書ではイエス様の誕生の時には羊飼いたちが神を褒めたたえ、死の時には百人隊長が神を褒めたたえたのだと、そのように指摘していました。救い主の誕生を知らされた羊飼いたちは、御言葉に従ってベツレヘムを訪問し、御子を礼拝して神を崇めた、褒めたたえたのでした。そして神の御子が息を引き取られたときは、百人隊長が信仰を告白して神を褒めたたえたのでした。人となられた神の御子イエス様が、その生涯のすべてを通して神の栄光を表されたことを覚え、来週のイースターを迎えていきたいと思います。